まだぼんやりして
る。そうですね。
神様ですけども、まだわからないところがたくさんあるわけであります。でも信仰によって進展です。しかし時に鮮やかにですね、いろんな出来事の中で、さあですね、いろんな経験を通して、神様という方がどんな方あるかということをね、私たちは知らされる時がありますよ。鮮やかに私たちの経験の中で、神様ご自身を示してくださることがあります。我なりもさるな。しかし私たちは、御言葉により、信仰によってこの方を信じ、受け止めているわけです。知ってる。この方は私のうちに今日も生きてくださるお方として、私たちはこのお方、今までのお方を信頼して生きている。これがクリスチャンであるんですね。信仰とは常にこのお方を内に仰ぎ、このお方、見えざるお方に信頼し、お従いして生きるのでありますね。小島一助という先生がつくづくですね、本当に恵み豊かな先生だ、ご障害だったなと思いますが、舞妓の本当に小さな家に、本当に偉大な先生、私はこの先生の送り迎えを自動車でしてたんですが、時の校長代行でありました工藤先生から、高橋君、人間国宝を乗せていいんで、そのつもりで運転しなさいよとそんなことを言われましたけどもね、本当に優しい神様の恵みを豊かに称えた人であり、方でありました。お方様だよって、ね、お方様という言葉が使われてね、なんか分かったの分からんような感じでしたけども、このお方が共におられるんだ、一人じゃない、いつもこの方がおられるんだと、そういうですね、いつもその言い方をなさった先生ですね。そして本当に豊かに生きられた方だと思います。お方様、今までなるお方が聖霊の中心に共におられる。いつもうちにこの方を仰ぎ、賛美し、この方に信頼し、そしてお従いして、このお方と共に生きていく。これが私たちの信仰です。18世紀後半、イギリスは産業革命前後のさまざまな社会問題に苦しんでいた時代だと言われます。この時代に神様はジョン・ウェスレーという神様の人を建てられて、時代に建てられた器でありますが、ジョン・ウェスレーは苦しむ人々に混乱する社会の中に辻説法いたしました。神の救いを語り続け、愛と希望と勇気をこう与え続けたんですね。で、このウェスレーの説教は、そのような混乱した時代背景の中に、イギリス社会と国に広く影響を与えたと言われます。まあ、当時フランスではフランス革命が起こっておりました。実に気の向かい、多くの血が流された革命でありました。ギロチンなんてのはここで発明された。しかしイギリスは名誉革命と言いましてですね、一滴の血を流すこともなくその時代の変化を乗り切ったと言われますね。で、この名誉革命をもたらせた一人がウェスレーだった。当時の国民はウェスレーの説教と活動による感化を受けてですね、暴動に至らなかったと言われておりますね。理性を発揮したと言われております。そういうふうに歴史学者は言うんでありますね。まあ、実にウェスレーの説教というのは偉大だったんだと、そう思います。そしてウェスレーという人は、いろんな意味において、今日に至るまで、この教会の中にはもちろんのこと、社会にもですね、全世界の人々に多大な影響を与えてきたのであります。実は私たちの日本イエスキリスト教団も、このウェスレーのリバイバルの影響を受けた、あの英国貴族バックソンの明治23年のトライ、そこからこのイエス様が伝えられてきたわけでありますが、ここに至っているわけでありますが、私たちもですね、バックソンを通してこのジョン・ウェスレーのね、信仰の流れを受け継いでいるものなんですよ。私たちはウェスリアンとこう言うんですけどね、神学的にはね、ウェスリアンの立場を取るんですけどもね、非常に健全な人格的な敬虔な聖書神学をもとにとした信仰を受け継いでいるという私たちのこの信仰の流れであります。 で感謝したいと思うんです。で、この上すれば、60億人の及ぶ7位伝道書が終えて、87歳で亡くなるわけでありますが、亡くなるときに周囲の人たちから、上瀬先生、何かしてほしいことがありますか、何でもおっしゃってください。こう言われますと、いいえ、何もありません。神が私たちと共にいてくださいますからね、と答えたそうであります。その隠従は人々の祈りに対して、アーメンと称和し、最も良いことは、神が私たちと共にいてくださることですと語って見せられてまいりました。有名な言葉であります。ウェスレーの臨終のこの言葉は、彼の偉大な書が貫いた信仰の言葉でありますね。最も良いことは、神が私たちと共にいてくださることです。私たちもこの同じ信仰を持ち、その信仰を持って生涯を生き抜きたいと思うんです。私たちは生きるときも死ぬときも死と共に生き、死と共に死ぬ。クリスチャン生涯というものは主に結び合わされたものとしての生き死になんだということをね、すごい覚えておきたいと思いますね。宗教という言葉はあまり今日いい響きをしませんけども、でも本当は大切な言葉なんです。ラテン語でレリギオと言いまして、リジョンと再び結び合わされる。結び合わされるというこの意味が、これは宗教という意味のそうでありますね。本来人間は神様と親しく交わり、神と共に歩むのとして作られたのでありますが、しかし人間が犯した罪によって神様との断絶がそこに現れました。様々な問題がそこから起こりました。しかし神様はその一人を、巫女イエスをこう仲出すとして、私のところに送り、その十字架を通してですね、神様と人の断絶に橋渡しをかけてくださった。十字架のキリストは、父よ彼を許したまえ、彼は何をしているかわからにいるのですと言われた、あの祈りはですね、神様と私たち罪人を、イエス・キリストの十字架を通して結びつける、その贖いの技だった。十字架は結びつける技だ。断絶のもといは罪です。その罪を自分自らになって、その取り除き、裁かれることに取り除いて、神と罪人である私たちを、キリストの十字架は結びつける、その贖いの技なんですよね。イエス様は、再び私たちを主なる神様に結びつけてくださった。そして、もう一度、神と共に我々が生きるものとしてくださった。これが救いなんです。この愛というものが、アガペの愛と申しますかね。パルアガペという言葉を使ったということであります。他の愛では表しにくい。にもかかわらずとか、愛は愛ゆえに愛するとか。自己中心が本当にない愛ですね。人間にはありません。神様の愛ですね。十字架である神様の愛ですね。愛は愛ゆえにその命を投げ出す愛ですね。皆さん、この愛は、アガペの愛は必ず行動を起こします。じっとしておりません。まさにイエス様はまさに愛するがゆえに行動を起こして、身を投げてこの世界に来てくださったわけでありますが、そしてこのインマネルなる救い主となってくださいましたが、またこの神様の愛に生かされるものがいくつかの行動を取るわけでありますね。一つはマタイの18章の19節からニュース節に、またよく言っておく、もしあなたがのうちの2人がどんな願い事でも地上で心を合わせるなら、天にいます私の血をそれを叶えてくださるだろう。二人または三人が私に何よって集まっているところには私もその中にいるのだろう。まずこの愛は、キリストによってお互いが集まるというね、共に集うという行動を起こすんですね。二人三人が、いや二人が、どんな願い事でも地上で心を合わせて祈る、アガペの愛に、昇格されて、本当に祈っていく。